西大寺キリスト教会がお送りする希望の声の時間です。お話は西大寺キリスト教会牧師赤江博之さんです。
おはようございます。赤江博之です。今朝も爽やかにお目覚めでしょうか。今日はおぼろ月夜を紹介しましょう。菜の花畑に入り薄れ、見渡す山の葉かすみふかし、春風そよ吹く空を見れば、ゆずきかかりて匂い合わし。二節は、里輪の穂影も森の色も、田中の小道をたどる人も、河津の鳴く音も鐘の音も、さながらかすめるおぼろ月夜という歌詞です。北信濃の夕暮れの一コマとはいえ、日本全国どこでも見られた光景ではなかったでしょうか。だから日本人の心に根を下ろし、昔 NHK 日本の歌ふるさとの歌100曲の中の第4位に選ばれたのです。夕暮れを寂しい時とするのではなく、家に帰る時、待っている家族の元へとすることで、多くの共感を得ることができたのです。一節は、日が西に傾き、一面菜の花で黄色だった畑も、少しずつ色が薄れてゆき、気がつくと夕月が出始めています。菜の花と遊んでいた蝶やミツバチたちも家に戻って、春の柔らかな匂いだけが残っているという風情です。二節については、見事な解説の本が出ています。里輪は里のあたりの意味、ほかげは家々の明かり、刻一刻森が黒くなる、桑を肩に田中の小道を通る人、とっぷりと遅れた山里にはカエルの声と寺の鐘の音が響くばかり。この田中の小道をたどる人が効果的で、自然描写で終わらないで、人の登場が温かみを演出している。一日の疲れ、半目の道足りた気分、歌の不思議な安定感や安心感の理由は、山里の夕景色の中を行く農民の存在であると言います。巧みなし、旋律も際立って美しいという解説が心を打ちます。作詞者高野辰之にとって、どの風景が思い描かれたのかというと、高野辰之記念館館長の高野氏が証言します。長野地区、長峰地区の小高い丘のすぐ前が新宝寺で、鐘の音はここのものだというのです。11歳から4年間、ここの小学校に通う片道7キロほどの距離の途中に、この菜の花畑は広がっていました。さて一方、作曲をした岡野定一にとって、菜の花畑はどこでしょうか。鳥取の聖火の近くに、おぼろ月夜の日があり、その前の小学校は以前、菜の花畑が広がっていたところだというのです。15歳まで過ごした故郷の菜の花畑を思い巡らしたに違いありません。このおぼろ月夜の歌詞もさることながら、日本人に愛され歌われていくには、心にスーッと降りてくるメロディーがあるからです。14歳で洗礼を受けた岡野には、賛美歌で育ったという背景が強くありますので、 それが生花に繁栄していることは疑う余地のないことでしょう。海沼実という童謡研究家は、二つのことを理由に挙げています。それまでの消化スタイルの定着であった、行進曲調の二拍子、四拍子ではなく、あえて三拍子で作曲された。もう一つは、ヨナ抜きにこだわらない、ファの音階を用いたことで、何とも言えない叙情性が出ているというのです。坂田博夫氏は、その楓書房新書から出たご自分の本の中で、これは全く賛美歌調で、後にアーメンとつけたくなると言っています。今年、還暦すぎて間もない友人の池田隼人牧師が天に召されました。池田先生はその著書、歌人たちの遺産の中で、これらのことを書いて、そして聖書の言葉で締めくくっています。おぼろ月夜の故郷を思い出す都会人、年配者の方々に、イザヤ書60章20節をお届けします。あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。
いかがでしたか？係ではあなたのご意見ご感想をお待ちしております。お便りをお寄せくださった方にはもれなく三浦彩子さんの著書を差し上げます。なお、西大寺キリスト教会をはじめ皆様のお近くのキリスト教会では毎週日曜日の朝に礼拝を行っています。ぜひおいでください。キリスト教会への詳しいお問い合わせ、番組についてのご意見ご感想などの宛先は、郵便番号 704-8191、 岡山市西大寺中野 543-2 西大寺キリスト教会、電話は 086-943-7552 です。それでは来週のこの時間までどうぞお元気で。西大寺キリスト教会がお送りした希望の声の時間を終わります。